皆さんこんばんは。火曜日夕方6時はラジオカフェシンクタンクジャーナルの時間です。パーソナリティ大阪学院大学国際センター所長中野タムスです。世界は広くて京都は深い、そんな思いを京都のセンターから、世界に向けて思いを発信しようという番組です。今日のライブはですね、まあ、約2週間前にチャット GPT の O という、オムニアスというんですね、それが出て、もうそれがもうすごくてですね、まあ、前からもうチャット GPT 大好きで、講義でもですね、そして普段からのこうチャット GPT を利用しているね、やってるんですけれども、とりわけ、まあ、チャット GPT の4の O ですけれども、まあ、有料版最新型、有料版といっても月々20ドル程度なんですけれども、ものすごくこの会話がですね、まあ、今まで英語でやっても日本語でやっても、まあ、日本語もの能力がすごく伸びたと思うのは、今よりかかなり長時間話せるようになって、どのように使ってるかって言ったら、やっぱり孫正義さんが言っておられたのは壁打ちやと。で、僕もこう、まあ、授業学生を前にして、例えば相当高度な質問をした場合、どんな専門家でも哲学的な質問でもなかなか答えられないような、問いをプロンプトで、まあ、いわゆる口頭で言った場合、見事に、こちらが何て言うかな、期待するような、答え返ってくる。これであまりにもチャット GPT がなんて相手のこう感情とか分かってて、それに見合うような、回答してくれるっていうふうに、まあ、思うほど、そう思いたくないですけれども、思うほどその、いい回答してくれると。でチャット GPT はそういう忖度とかそんなにしないという、客観的で言うけれどもしてくれるんで、特にですね、まあ、僕は哲学でも、まあ、専門家ではないんですけれども、まあ、大学で経営哲学とかを使ってる時に、僕は最近本当に実存主義っていうサルトルとかですね、ハイデガーの考え方、やっぱり今が一番大事であると。で今が全てであって、実存は本質に先立つという、これ言葉が好きで、いくらこう本質的なことがあってもやっぱり実存、今が絶対大切というのをこう思い込んでるんですね。でその実存主義に対して、まあ、どちらかというとその反対側にあるのが、構造主義とか、言われてて、レヴィ・ストロースの、まあ、構造主義っていうのはやっぱり実存主義と対決するということなんですけどね。しかし僕の問いはこういう問いを投げかけたんですね。レヴィ・ストロースは、まあ、100歳ぐらいまで生きた方で、まあ、ユダヤ人で、まあ、フランスのその考え方よりかやっぱり、ブラジルのそういうアマゾンのその奥地に入ったりしながら、人類、人間本来持ってる野生的なこう見方が大事で、それが本来の、まあ、本質的というか、その構造主義というか、構造としてそういうものに成り立って、その上に現代的なこう考え方があるということで、まあ、実存、今をどちらかというと否定するようなこう対立があったんですけれども、しかし僕は、そういうことと違って、例えばレヴィ・ストロースは日本が好きで、日本の浮世絵とかですね、ああいうこと、浮世絵の影響を受けたのが印象派なり、ゴッホなりルノワールなりで、まあ、そういうことなんですけれども、浮世絵というのはものすごく、例えば赤だったら赤とか青だったら青、印刷的なものですからものすごく鮮明に出てあまり、混じってないと、まあ、印象派もそうですね。で日本の、文化なり考え方の特徴として、まあ、これレヴィ・ストロースも言ってるんでそうかなって僕はまあ日本人として世界と比べてみて思うんですけども、なんか縄文式時代の野生なり野蛮がすごく日本には残ってると。その野生野蛮っていうのは、生の魚を食べたり、例えば馬の馬刺しを食べるっていうのは、これイルカ食べてもですね、クジラ食べても、いわゆるそれは馬っていうのは、まあ、犬みたいなもんで、その生の馬の肉を食べるっていうのはものすごく野蛮にこう感じる、 魚もですね、まあ寿司、今世界中広がってますけど、そう寿司を生の魚を食べるというのは、こう日本の縄文から残ってる野蛮性が残ってるということなんですね。それをポジティブにこう考えた場合、日本は例えば仏教を一つ取ってみても、2500年前の仏教がですね、1000年ぐらいの時を経て、中国の儒教と混じって日本に入ってきたと。で、日本の文化というのは漢字の文化もそうだけど、中国なりの影響を受けてるけれども、根本にある日本の、神道という、まあこれ多神教ですね、アニミズムイコール、これはアニメーションの、もうアニミズムから来てるというふうに、まあこれ誰かが言ってたんでそうかなと思うんですけども、その矢をよろずの神とか自然を重んじるとか、そういう多神教的な考え方がすごく残ってると。でこれは不思議なのは、僕レヴィ・ストロースから学んだ構造主義的なことが学んだのは、日本はいろんな、今仏教も儒教もキリスト教も受け入れたけれども、それが決して混ざらないというか、本質的な日本のものを述べてる。それが実は縄文の生の魚を食べたりすることであるということに、日本の文化の特徴があるということの延長線上に、まあ僕は京都のこのラジオをやってて考えて好きなのは、西田喜太郎の、まあ京都学派の絶対矛盾自己同一という言葉、この言葉に僕はすごく深さを感じて、矛盾してる中に絶対矛盾自己同一っていうのを考えると、例えばチャット GPT にこういう問いをかけた時に、ね、いい答え返ってきたのは、実存主義と構造主義は対立構造にあるけれども、日本においては絶対矛盾自己同一という、考え方ができると。でこの考え方を持って今のウクライナの戦争とか、中東におけるイスラエルと、まあ、イラン、あるいはイスラエルとハマスなりパレスチナの戦い、こういう一神教同士の戦いですね、二元論とか、そういう状況にある中で絶対矛盾自己同一みたいな考え方を入れたら、平和構築がないかという問いかけたり、まあ、坂本龍馬が薩長同盟というのを、薩摩と長州の両者、お米と武器とかですね、江戸幕府を倒すために両者共通の利益の合致点を見つけてうまくやったと、そういう考え方を今のウクライナ戦争に導入できないかなとか言ったり、あるいは尾形貞子先生の人間の安全保障なり予防外交なり紛争を未然に防ぐ協調的安全保障がどうっていう、まあ僕でもラジオで何回もそのことは語ってますけれども、それらを全て実存主義とか構造主義とか、あるいは絶対矛盾自己同一とか龍馬の考え方、人間の安全保障を考えながら今の世界の紛争についてどう思うかといったチャット GPT は見事に、そういう考え方もできるということを言ってくれるんですね。それはネガティブなくてポジティブに、で僕まさに今もう本当にこうヨーロッパにおいても中東においても無駄な戦争をしてて、それが北東アジアに来るかもしれないと、今日も、まあ、北朝鮮がミサイル発射失敗したというニュースもあるんですけれども、まあ日本の経済力、まあ、政治力も落ちたかもしれないけれども、思い切って龍馬が行ったような、その日本しかできない日本独特の考え方、で、世界平和のために貢献できるんではないだろうかとものすごく強く思うんですね。まあ、これは前から思ってたことですけれども、これチャット GPT が、そうだと、そういう考え方があると言ったら、ますます、やってみる価値があるというふうに思って、僕の力ではできないけれども、世界は、まあ、僕も世界見て日本のみならず世界は広いと、これ鈴木大拙も言われたように、世界が広くて、日本は、まあ、深いっていう、まあ、そういう考え方があるとすると、なんか日本人独特のもの、例えばそれ一番、表してるのは、生魚を食べたり、そして日本はなかなか混じらないというか、お寿司なら、例えば、お寿司食べるときに、これはトロだったらトロとかイカだったらイカ、タコとか、それだけを楽しむ、あまりこう 混ぜたりしない、まあ丼は混ぜますけれども、一方西洋的な考え方ですね、いろんなこう混じるということ、いろんな料理でもですね、中華料理でもフレンチでもこう混ぜたようなことをやる。で日本独特のその新鮮なものとか、そして生ものとかやる、まあ縄文から来てる、それを を未だに維持してる。だからそれが日本の素晴らしさかなというふうにものすごく思うんですね。これはレヴィ＝ストロースの本を読みながら、まあこれ野生っていう、このワイルドでいう、実は今チャット GPT が出てきたり AI が出てきたりするけども、もう一度振り返るべきことは自然に帰るとか、これはルソーも言ってる自然に帰るとか、生徳観念とか、もともと人間がもともと持ってるものを引き出す、対戦するとか、素直であるとか、非常にシンプルなことなんですけども、今僕はチャット GPT を使うことによって、その原点、これ本質的って原点と違って、西洋の言う原点の本質的なことより、その実存主義よりもっと本当の野生、縄文、その、まあ、文いろんな文化なり交流がある前にあった日本の原点、なんかそれがすごく大切かなという、それが日本人にそれがあるからいろんな文化文明が入ってきてもそれに対して同化しなかったというか、うまく受け入れたというか調和させたというところに、日本の良さがあると。まあ世界見たら、まあそれに似たようなことはひょっとすればアイルランド行ってもスコットランド行ってもあるかもしれないですけども、日本の場合はやっぱり生魚を食べて寿司が世界中に広がったという、そういうこととか、今もこのラジオカフェに来る前にいつもこの寺町新京区通るんですけども、もうほとんど8割方が外国人の方であって、その日本の京都の深さの魅力を十分満喫されていると。だからそこに、日本のこう観光における魅力、だからその日本の良さを外交安全保障の分野なり、あるいは大学だったら、パートナーシップ大学との協力とか、そういうところにですね、もっと、こうなんていうかな、アウトゴーイングというか、もっと自由に、そしてオープンで、そしてグローバルで、まあユニークな、そういうスタンスですね、いろんな人々と交流を進めていく、まあ、それが、これからの、まあ、大学教育でも重要かなというふうに、すごく思います。まあ、こうして今日のテーマは、チャット GPT の王ができたんで、その魅力、特に壁打ちではどういうことをすればいいかと、まあ、これ本当に、僕は複雑な、問いをチャット GPT に聞いたところ、本当にこれ本当にどの、まあ、大学の先生であっても本にも載ってないような、そのいろんな、ことをですね答えてくれると、ますますそのチャット GPT なり AI の人工知能のですね、特に普遍的というかジェネレーティブ、ジェネラルですね、その生成型が、進んできたかなというふうに、これはまさにあのシングラリティとか、言いますけれども、まあ、それが間近に迫ってるんではないだろうかというふうに、ものすごく多く思いますね。そして同時にあのマイクロソフトにしてみても、NVIDIA にしてみても、まあ、半導体関係の株価が上がっているという、まあ、これは非常に魅力的なことかなというふうに思います。ということは今日のラジオカフェシンクタンクジャーナル、大阪学院大学国際センター所長中野保でした。どうもありがとうございました。